はい、メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。今日知名度っていうことについてちょっとお話ししようかなと思ってるんですね。ちょっと大谷翔平選手の件でちょっと思ったことがあったんで、その辺を話そうかなと思ってるんですけど、その前にね、前半で話したいのが、この間見てきたんですって言っても1ヶ月ぐらい前かな。喋るの忘れてたんですけど、クラウンですね。トヨタの。クラウンって車ありますよね。昔からあるんですけど、あれが今の方からガラッて変わったじゃないですか。変わったじゃないですか。変わったんですよ。興味ない人もいると思うんであれですけど、いわゆるこう、セダンって言われてる、ボンネットがあって、人が乗るところがあって、トランクがあってっていう形とちょっとまた違う感じになってて、で、先にモデルチェンジで出たのがクロスオーバーでしたっけ？これはよく見ますよね。ちょっとハッチバックっぽい感じの5ドアのっていう感じに見えるんですけど、あんま近くでまじまじ見てないんでよくわかんないんですけど、ぽいやつがあって、で、その他に新しく多分ね、後からこれ追加になってるはずなんですけど、スポーツっていうのとセダンって書いてたかな。で、スポーツね、かっこよかったですね。ちょっとこう SUV ですよね。スポーツカーのスポーツっていうよりは、なんか、これから、スポーツカーってああいう形になっていくのかなっていう。あの、ぺったんこで中が狭くてっていうのは、あんまり流行らない。日本では少なくとも。ヨーロッパとかでは多分、ああいうスーパーカーのジャンルがあるんで、流行るんでしょうけど、日本でスポーツって言ったら、こういう風になるのかなっていう未来を感じるような車でしたね。すごい良かったですね。で、セダンっていうのは、もうほとんどこれ一般で買う人はあんまりいないんじゃないかなっていうような、法人ユースとかそっちなのかなって感じましたね。デザインはすごくいいですよ。質感もあって、なんか今の方になってからチャッチくなったとかってよく言われてますけど、そんなこと全然なくて、ああ、すごいなぁと思いましたよ。うん。なんかトランクのこう開口部が意外と狭くて、もうなんかそういう、今まで思ってた、はい、セダンです。はい、ハッチバックです。とか、そういうんじゃもうだんだんなくなってきて、なんか、なだらかにこう平らになってきてる感じしますよね。曖昧というか境が。そういう感じはしました。で、そこね、ショッピングモールの中にこう、展示場があるところでトヨタの。で、そこで見たんですけど、ハリアーもあったの。ハリアーと並びで多分セダンとスポーツがあったんですけど、あとカローラクロスとか、あの辺がこう置いてあった。プリウスもそうか。プリウス、あれ今の方のプリウス、僕すっごい形かっこいいと思うんですけど、中すごい狭いですよね。中っていうか屋根がすっごい低いですよね。スーパーカー並みに。だから、あれも、新しい形でハイブリッドっていうもの、あれが初めて1997年でしたっけ ?215 万円で21世紀に GO っていうダジャレでプリウスが売り出されて、最初出た当初なんだかわかんなくて、あれが爆発的に2代目3代目で売れて、で、ちょうどこうって今転換期なんだなと思いますよね。だって普通に、例えばヤリスもそうだし、カローラもそうだし、いろんなものにハイブリッドが普通にそもそもつくようになっちゃって、プリウスである必要がないというか、役割を、まあ、ある意味終えた車だと思うんですよね。ハイブリッド化を世に知らしめるっていう。あの当時、ホンダのハイブリッドは、シビックハイブリッドとか。で、あれはシビックに見えちゃうから、イメージ戦略というか、それにはちょっと弱かったですよね。当時、ホンダの営業さんもそういうこと言ってたけど、プリウスはプリウスで出したこと。あれが走ってると誰がどう見たってシビックはハイブリッドかハイブリッドじゃないか詳しい人はすぐ見ればわかるけど分かりにくかったけどプリウスは誰が見てもハイブリッドカーで誰が見てもプリウスだったんですよね。だからそういう意味ではあの役目っていうのはすごく大きくてでやっとこうハイブリッドカーが世の中にバッとこう広く認知されて別の形になったっていうふうに要はスーパーカーとかスポーツカーそれこそクラウンスポーツとはまた違う、なんかスーパーカーのジャンルみたいな感じになってきたなって思いましたね。中の人を快適にとかっていうよりは、もうなんか、速く走るためっていうよりは、なんか空力を突き詰めて燃費アタックマシン的にこうなっていくような進化をすごく感じて、デザインはもうめちゃくちゃかっこいいですよね。 だからこう見てて、今回のそのスポーツが、クラウンスポーツもそうですけど、まあセダンもそうなんだけど、世の中がこう変わってきてる感じが、これクラウン見るとよくわかりますね。ずっと歴史と伝統とかっていうけど、やっぱりでも使う人のね、ニーズに応えられなきゃ自動車ね、ダメだから、そういうのがすごく今柔軟にトヨタはうまくやってるなっていうふうに思いましたね。ただ、値段を聞いたら、セダンは、これいくらするんですかって聞いたら、営業の方に。730万円からですって言われて、730万円からですからね。ちょっと、それは、アルファードを買う人もいるだろうし、もうレクサス行っちゃいますよね、金額的には。だから、なんか、その辺のね、境目が難しいでしょうね、きっとね。レクサスとトヨタ、二ブランド持ってて住み分けるのに、クラウンはやっぱりどうしてもトヨタで売らなきゃいけないだろうから、難しいだろうなぁと思いましたね。ただすごくかっこよかったんで、まあお金ある人には売れるんじゃないですかね、すごく。そういう感じは、街中だって、アルファードね、今の方になって値段高くなったって言ったっていっぱい走ってますもんね、もう。だからまあそういうことなんだなってことですよね。買い方がいろいろこう細分化されたというか、いろんな手を使って買えるようになったんで、それもあるんでしょうけどね。ローン、昔みたいにオートローンとかっていうんじゃなくてね、やれサブスクだ残価設定だって買い方はいろいろあって、自分のライフスタイルに合わせてちょっと手が届かなかった車も買えるっていうのは、まあまあそれはそれでいいんじゃないかなとは思いましたね。はい。というわけで第345回ですね、ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。でですね、知名度の話をちょっとしたいんですけど、大谷翔平選手がこう日本では知らない人いないですよね。厳密に言えばいると思うんですよ、知らない人も。全員は無理だと思うんで、知らない人もいるんでしょうけど、ほとんどの人は知ってますよね。で、あの方がどれほどのすごい選手かってことも分かってるし、まあ、ちょっと今回ドタバタしちゃいましたけど、ああいう件も含めて、あの人がこう、世界中に認められてて、すごくこう、日本人の誇りみたいな立場になってる。で、僕はそれすごくいいことだと思うんだけど、やっぱりこう、なんて言うんだろうな。中にはそれがあんまり、言ったってっていう意見もやっぱあるじゃないですか。まあ、当然ですけど、いろんな意見みんなそれぞれ違うんで、だから、中には最近こう見てて、大谷翔平は、野球ファンは知ってるけど、アメリカ人でも知らない人は知らないとか、あと野球を知らない国では誰も知らないとか、そういう風にこう、言って、下げてくる人たちがいるんですよね、見てると。で、それってね、しょうがないですよね。だって野球見ない人は知らないですよね。あ、まあ、当たり前っちゃ当たり前の話なんですよね。我々の価値観で、まあ、報道とかもそうですけど、日本人の価値観でやってるから、勘違いしてるけど、それはアメリカでも知ってる人は知ってるし、知らない人は知らない。だからタイガー・ウッズとか、例えばですよ。ああいう風になっちゃうと、マイク・タイソンとか、あとアイルトン・セナもそうでしたけど、ああいう全然何の、ボクシングに興味がない人でもマイク・タイソンは知ってたし、ゴルフ興味ない人とプレイしない人でもタイガー・ウッズは知ってるっていう、あの域になるのはなかなか難しいですよ、そりゃ。いずれああなってもらいたいなっていうか、なってほしいですけど、そこの域を求めちゃうのはちょっとね、かなと思いますよ。だってちょっと、ね、思い出したのが中田英寿さんって言いましたよね、元日本代表サッカーの。あの中田さんですらイタリアに98年でしたっけ、行ったんですよね、セリエアに。あの時も、日本人はみんな、中田英寿を、イタリア人はみんな歓迎してるっていうのは報道だから、みんな知ってると思ったけど、イタリア人は意外と知らないんですよね。あの当時ね、一番有名な、これ有名な話ですけど、有名な日本人って言ったら原田哲也さんなんですよ。それはね、オートバイレーサーで、僕、何回かこの配信で収録でやってますけど、話してますけど、オートバイの当時世界チャンピオンなんですよね。250cc クラスの、1993年の世界チャンピオンで、で、その後にね、もともとヤマハの人なんですけど、アプリリアっていうイタリアのメーカーに移籍したんですよ。やっぱイタリアの人って、やっぱフェラーリもそうですけど、F1 の。やっぱイタリアのバイクメーカー、自分たちの国のバイクメーカーに乗って、タイトル争いしてるような選手は日本人でもやっぱり応援してくれるんですよね。だからすごく熱狂的だったから、中田英寿は知らないけど、原田哲也は知ってるっていうふうによくイタリアで言われてたって。 だけど中田さんはほら向こうで活躍して結局超有名人になってるじゃないですか。もう 今でもそうだと思うけど超有名人じゃないですか、まあ、世界中で。だからやっぱりあの大谷選手だってこのままね、今でももう十分すごいですけど、まあサッカーとちょっと競技人口が違うんで何とも言えないけど、なんかそういうなんかね、知らない人は知らないじゃないかみたいな避け方はちょっと違うよなと思いますよね。いずれみんなが知るようなスーパー、もう今スーパースターだけど、何にも野球に興味がない人も知るようなことになる人になり得る可能性がありますよね。だって、ピッチャーやりながらホームランあんなに打つ人、世の中にあられると思わなかったじゃないですか。少なくとも僕はそういう時代が来るとは思わなかったんで、でも歴史はどんどん変わってて、メジャーリーグ、僕子供の頃大リーグって言ってたけど、大リーグで活躍する日本人とか、あとまあサッカーのヨーロッパもそうですけど、すごいじゃないですか。だからまあさっきの前半のクラウンの話じゃないけど、物の価値観とかそういうものってすっごい目まぐるしく実は変わってて、で、たかたか僕のもう50年弱の人生でもこんなに世の中変わるんだなっていうのをまじまじと感じますよね。これからもっともっとすごい選手も出てくるだろうし、まあ、あの、もっとすごい車も出てくるんだろうけど、今現在でもこれだけのこう、なんて言うんだろうな、時代が動いてて、あの、面白いなと思いますよね。いろんなもんに興味持って、いろんなものを見ていきたいですよね。そういうふうにすると世の中はもっともっと面白くなるよなとは思います。はい。というわけで、メガネを取ったらメガネでした。ありがとうございました。